17歳の保健室。
来ないでください。
付き合ってください。
私のこと今信じてくれてますか？
17歳の保健室。
俺の恋終わった。
好きな人と手つないだりギュッてされたりするだけでもすっごく幸せな気分になれるじゃない。
お前何にも知らないんだな。
17歳の保健室。
こんな状態でいいライブなんかできないよ。
ずっと好きだからな。ずっと
付き合ってもない人とそんなことするなんて絶対間違ってるよ。
17歳の保健室。
私その時の約束ずっと守ってきました。
今日親いないんだけどうちに来ないか？
17歳の保健室。私の彼氏は彼氏、私が好きになった人だもんね。
女子相手に何言ってんだ俺。
俺も行こうか。
大丈夫だから。
本当に
大丈夫。
17歳の保健室。
お前どこ行ってたんだよ。
実はお前に謝らないといけないことがあって。
いや、手を出したっていうか出されたっていうか。
17歳の保健室。
ほとんどの人はただ通り過ぎていくだけなんだけどね。
え、マジで？
俺佐藤健人って言います。
17歳の保健室。
大丈夫、本当なんてことなかったから。
そう、
本当は人事じゃないの。
17歳の保健室。
いやいや、ありがとう、助かる。
いえいえ。
うわー、怖い、やだやだ。
千尋。
うん、
好きだよ。
うん、私も好き。
とんでもない出来事に直面したんだ。
お前いい加減なこと言うなよ。
17歳の保健室。
こんばんは、 FMK の池上大輔です。今夜はラジオドラマをお届けしますが、ちょっと普通のラジオドラマとは違っています。2012年熊本の大学生たちがストーリーを作り、オーディションで選ばれたキャストがドラマ出演するというプロジェクト、ラジオドラマ17歳の保健室が放送されました。同じ年の12月にはスピンオフ企画として第2弾君と一緒にも放送。これらの作品はエンターテインメントエデュケーションという娯楽と教育を融合させた手法で制作された日本では珍しいラジオドラマです。等身大で語られる番組内容に各方面から大きな反響をいただきました。今回新たなキャストを加え、シリーズ第3弾をお届けします。題してラジオドラマ17歳の保健室スピンオフ、20歳になったら SKK。 高校生たちがさまざまな悩みについて語り合った前作の舞台、鶴亀高校保健室。あれから数年後、20歳になった鶴亀高校の卒業生エリとマナカの会話からストーリーはスタートします。オーディションで選ばれたキャストの熱演をお楽しみください。この番組は熊本大学政策創造研究教育センターの協力でお送りします。
はじめまして、こんにちは。私、元気と勢いなら誰にも負けない又内エリと申します。現在大学2年生、成人式を控えた花の20歳。サークルで好きなだけダンスをやって、歌も歌って、彼氏はいないけどそれなりに楽しい毎日です。さて、20歳を迎えた女子にはある時突然ある通知がやってきます。それはクーポンだったり1枚のハガキだったり。 ちなみに私は来たことも知らなかったんですけどね。お話は弟の高校最後の文化祭ライブを聞くために私の母校でもあるその高校へ向かう途中、親友の真中にある報告を受けたところから始まります。皆さんはあのことについてどう考えていますか？あなたにとって何かのきっかけになることを願ってお話ししましょう。合言葉は17歳の保健室スピンオフ、
20歳になったら SKK。
子宮頸がん検診？何それ？
声が大きいよ。エリちゃんにも来てない？クーポンか何か。
そんなの来てたっけ？あー、記憶にないな。
まあちゃんと見てたらそんな反応しないか。とにかくこないだその検診を受けてきたんだよね、お母さんに言われて。
そうなんだ。まあなんかもしかしてガンだったりしないよね？
もうガンだったらこんなに気軽に話してないよ。
そりゃそうか。でもなんで真中のママは受けるの勧めたの？だってガンとか関係なくない？二十歳の娘を捕まえてさ。
いやだからクーポンが来たんだってば。熊本市からだったかな。でね、ほら高校の時にもちょっと名前だけ聞いたことあったでしょ。どうしようかお母さんに聞いてみたの。そしたら若いうちから受けるようにしといた方がいいって言われて、それで近くの婦人科にお母さんと行ってきたんだけど。
高校？あれか、ワクチンの話出てたね。私は受けてないけど。そっか、なんか若いうちになんとかって話だもんね。で検査って何したの？血とか取ったり、もしかしてバリウム飲んだり？
エリちゃん全然知らないんだね。それだけはよく伝わったよ。検査はね、ちょっと恥ずかしいからここじゃ言いにくいんだけど、私はちょっと痛かったよ。
痛いんだ。何したら痛いわけ？
細胞を取ったの。綿棒か何か入れてね。
え、どこに？
言わせないでよ。子宮がどこにあるかくらいわかるでしょ。
まあなんか声大きいよ。それくらいわかるって。冗談だよ。
もう
ごめんごめん、説明してくれてありがとう。でも聞いてもやっぱりよくわかんないな。
まあわかんないよね。私も本当はよくわかんないし。
え、受けてもわかんないもんなの？
検査はドキドキして恥ずかしいって気持ちだったんだけど、先生の顔は見えないし、思ってたほど説明もなくって、今何してるのかっていうのもその時はよくわからなかったんだよね。クーポンと一緒に来てたパンフレットを思い出しながら想像するのが精一杯だから、詳しく説明できるほどちゃんと分かってはないんだ。ごめんね。
いや、私こそ何も知らなかったし、まあ関心なかったからね。ああ、
どうしたの？
高校の文化祭にも保健室の先生って来るよね。ってことはいるよね。
いるかも。
だったら今日ついでに保健室寄って玲子先生に聞けばいいんだ。
2年1組です。
霊長校舎のお化け屋敷やってます。
よろしくお願いします。
なんか卒業してから1年ちょっとくらいしか経ってないのにすごく懐かしい感じだね。
確かに。でもなんか私たちの時より派手になってない？ずるい。
エリちゃん抽選に漏れてカラオケ大会出られなかったんだよね。かなり悔しがってたよね。懐かしいな。コウジ君のライブって何時からだったっけ？
我が弟の演奏は2時からなのだよ。ってことはまだちょっと余裕あるじゃん。先に保健室行こう。
ちょっと走ったら危ないよ。エリちゃん、
だー、
あー大丈夫？あららすりむいちゃってるね。そういえばこんな風に高校の時もよく保健室行ったよね。懐かしいな。
もう変なところで懐かしがらないでよ。てか久しぶりすぎてめっちゃ痛い。
ちょっと今誰かって、エリ？エリよね。
お久しぶりです、レイコ先生。
お久しぶりです、レイコ先生。エリちゃん先生のとこ行くって走り出しちゃって。
まなか久しぶり。 二人とももうすっかり素敵なお嬢さんね。
それほどでも。
とりあえず保健室入りな。おてんばな入りお嬢さんには消毒液大体してあげる。
そこは痛いの痛いの飛んでけでしょ先生。
よし、手当て終了。もう転ばないでよね。
もう本当に痛くした。
二人は弟のコウジ君の演奏を聞きに来たのよね。
最後だし聞いてやろうってエリちゃんが言い出して。
でもまだ時間あるから先生に会いに来たんだ。聞きたいこともあったし。
聞きたいこと？
はい、実は私この間子宮頸がん検診を受けてきたんです。それでエリちゃんとそのことについてさっき話してたんですけど、私も検診や病気のことをよく分かってなくって、結局質問されても説明できなくて。やっぱり私たちみたいな大学生とか若い人でも検診を受けた方がいいんでしょうか？
もちろん。子宮頸がんってね、最近20代から30代に増えてるの。だから若いから関係ないってことはなくて、今のうちから定期的に検診することが大事なの。
でもさ、何も異常を感じていないのにどうして検診なんかしなきゃいけないの？
そこみんな勘違いしてるのよね。検診っていうのはね、健康であることを確認するために受けるのよ。
へー。
そうね。そもそも二人は子宮頸がんがどんながんか知ってる？
子宮頸がんってあんまり聞かないし、名前を聞いてもピンとこないっていうのが正直なところかな。
確かにそうだろうね。子宮頸がんっていうのはね、子宮の入り口にできるがんなの。もう一つ子宮体がんっていうがんもあるんだけど、若い女性がなりやすいのは子宮頸がんの方なんだ。
子宮の入り口か。自分じゃ見えないしな。分かるような分かんないような。てか子宮頸がんってどうやってかかるの？
そうね、まず子宮頸がんの原因はヒトパピローマウイルスっていうウイルスなの。
ウイルス？ウイルスががんの原因になるわけ？でもどうやったらそのヒトなんとかウイルスに感染するの？
ヒトパピローマウイルスね、略して HPV。 このウイルスは主に性交渉で感染するの。
性病みたいだね。
性病、正しくは性感染症ね。まあその性感染症にも似てるんだけど、このウイルスの場合はお互いが初めての相手でも感染の可能性があるの。相手の人数とか回数とかそんなに関係ないんだ。
何？そしたら感染する可能性超高いじゃん。
そうね、性交渉を経験したことがある女性の 80% が感染するって言われてるの。でもね、免疫って知ってるでしょ？その免疫が普通はやっつけてくれるの。
普通はってことはそうじゃない時に問題が起こるってことですか？
その通り。ウイルスが体に残ってしまった時に細胞が傷つけられて、そんな細胞が増えていって最終的にがんになるの。
へー、マジやばくね。こわー。
そうよ。さらに落とすわけじゃないんだけど、このヒトパピローマウイルスって感染しても自覚症状がないの。だから知らないうちにがんに進行してることが多いのよ。
うわ
ー。感染しても自覚症状がないってことは子宮頸がんも初期では自覚症状がないんですよね。
そう、違和感があっても月経のトラブルと勘違いして見逃しちゃうこともあるからね。だからウイルスに感染した段階や細胞が変化した段階で早く気づいてがんになるかどうかを見張ることが大事なのよ。
それを見るためのものが検診ですね。
そうよ。
ってことは検診って超大事じゃん。
そういうこと。分かってくれたみたいね。
でも玲子先生、検診を受けてないのって私だけじゃないよね。
そうね、20代前半の受診率は確か 10% ぐらいじゃないかしら。女性全体でも 30% ぐらいだったかな。
それって少ないんですよね。
そう、とっても少ないの。この間アメリカでは 80%、 フランスでは 75% って聞いてびっくりしたよ。
何そのさ、日本やばいじゃん。
でも先生、私もエリちゃんもだけど若い女性がかかりやすいのにどうしてこんなに知られてないんですか？
女性特有の病気っていうのもあると思うけど、
デリケートな問題だからなかなか話題にはならないよね。それにエリー、自分が癌になるって考えたことある？
癌ですか？考えたことない。
でしょ、みんなきっとそうなんだろうね。若いから癌なんて関係ないって思ってるのかも。
私、婦人科の病院に行くことそのものだけでもドキドキしちゃいました。
そっか、婦人科は内科や耳鼻科と違って特別な感じがするもんね。でも私はね、エリにもできれば検診を受けに行ってもらいたいと思うの。せっかく予防ができるのに子宮頸がんになってしまうのはもったいないと思うし、それにエリが将来赤ちゃんを産みたいって思った時に安心して妊娠出産してほしいっていう気持ちもあるの。
将来のことか。お母さんになるとか考えたことないけど。
あの検診って具体的にはどんなことが合ってるんですか？私、自分で検診を受けたんですけど、検診中はカーテンで仕切られていて、先生が何をしているかとか分からなくって。
私の先生は結構説明してくれるよ。今何やってますとか、すぐですからねとか。先生によって違うみたいね。まあ本当にあっという間だから心配することはないけど、もし不安だったら看護師さんに始まりの合図をしてもらうといいかも。注射の時みたいにね。
でもやっぱり私抵抗あるな。
まあ二人の年齢だと婦人科に行ったことがない人の方が多いだろうからね。初めのうちはお母さんやお姉さんに相談してついてきてもらうといいよ。
私も実はお母さんが行ったらどう、一緒についていくよって言ってくれたんです。
そっか、とりあえず帰ったらお姉ちゃんに聞いてみようかな。
うんうん、体験談も聞けるかもしれないし、それがいいと思う。
私もちゃんと聞けてよかったです。よくわからないのに、また来年か再来年受けなきゃいけないのかなって実は憂鬱だったのでほっとしました。あ、エリちゃん、そろそろコウジ君のライブの時間じゃない？
え、やっば、すっかり忘れてた。玲子先生ごめんなさい、そろそろ行かなきゃ。
玲子先生、いろいろと教えていただきありがとうございました。
どういたしまして。あ、そうそう、自治体から案内のハガキとかクーポンが届いてるかもしれないから、まずは探してみて。受診できる病院とかいろいろ書いてると思うから。
はーい。千穂姉、ただいま。
お姉さん、お邪魔します。
おかえり。エリ、マナカちゃんもいらっしゃい。お茶入れるからちょっと待っててね。
マナカの布団も準備してあるから、お泊まり準備パッチリだよ。
何から何までいつもお世話になります。
マナカちゃんはいい子だからいつでも大歓迎。それにお泊まりの度にエリが家中片付けてくれるから1週間に1回来てもいいのよ、なんてね。
確かに片付くし楽しいし一石二鳥かも。
あ、コウジのライブどうだった？
それがさ、聞いてよ。最初の曲のドラムが一番目立つところでね、あいつスティックポーンって飛ばしちゃって、しかもよ、予備のスティック叩いた途端に折れたのよ。みんなもう笑っててやばかったんだよ。
でも2曲目はとっても良かったんですよ。
まなかちゃん、フォローありがとう。
はい、お茶とお菓子をどうぞ。
ありがとうございます。
ま、結果オーライって感じで本当良かった。
うん、あけきま。
あ、そうだ、しほね、お母さん出張いつ終わるっけ？
ん？ああ、明日帰るはずだよ。
そっかそっか、じゃあ明日聞けばいいかな。
何、なんかあるわけ？
うん、今日さ、子宮頸がん検診の話をマナカと保健室の先生としててね、クーポンかハガキかで二十歳の子のとこに案内が来るらしいんだけど、そんなの来てたかなって思って。
ああ、そういうのならお母さんが持ってるかもね。4年前は私に来たハガキをお母さんが預かってて、見せながらいろいろ話してくれたから。
あ、うちはハガキなんだ。熊本市の場合はクーポンで無料なんだよね。いいなあ。あ、ねえ、検診受けるの高かった？
いや、思ったより安かった。それよりお母さんもいろいろ話すことあると思うし、話聞いたらせっかくだからちゃんと言ってきな。
うん、っていうかお母さんが何か話すことあるの？めっちゃ気になるんだけど。
まあ驚いてお母さんの話しっかり聞けないよりいいか。先に話しちゃうね。お母さんすっごく健康だし、バリバリ仕事してるし、病気の一つもしそうにないでしょ。 今でこそ定期検診やがん検診を欠かさず受けて健康管理もしっかりしてるけど、若い頃あんまり気にしてなかったらしくて、それで工事産む前に妊婦検診受けた時、子宮の入り口に異常があるって精密検査を受けてるの。子宮頸がんの疑いがありますって言われたんだって。
え、それって、
まあ検査したら大事でないことが分かったんだけど、でもいろんな病気の可能性を言われて不安で生きた心地もしなかったんだって。検診をちゃんと受けてなかったせいで自分が死ぬかもしれないし、お腹の子は生まれてこられないかもしれないって、すごく後悔したんだって言ってた。
そんなことあったんだ。なんか急に子宮頸がんが自分にも関係があるって気がしてきた。
まあ、あとはお母さんと直接話してみることね。
はあ、もう2時か。昨日は早かったし、さすがにそろそろ眠い。
そうだね、なかなかに濃い1日だったし、寝ちゃおっか。
頭使ったら持たないね。カラオケならオール余裕なのにな。じゃ、電気消すよ。
じゃあおやすみ。
うん、おやすみ。ねえ、まなか。
ん？なに？
今まで私にとってね、子宮頸がんってなんかとっても遠いものだった。考えたこともなかったし、自分には関係ないものだって思ってた。
うん、そうだね。
検診受けない人が多いって聞いて、やっぱそうじゃん、私だけじゃなくてよかったってちょっと安心したんだよね。
うん、私もね、婦人科で待ってた時なんだけど、お母さんがお手洗いに行ってね、一人でいたら落ち着かなくって、まだ来なくてもよかったんじゃないのって実は思ったりしてたんだ。
そっか。うん、だよね。私も婦人科で一人とか耐えられないかも。トイレは検査中に行ってって言っとこ。
2年ごとだっけ。受けていくうちに慣れてったらいいな。あの診察台は慣れる気がしないけどね。でもエリちゃんに話してよかった
でしょ。まあ私は何もしてないけどね。っていうか私もマナカが何でも話せる親友でよかったって思ってるとこ。
恥ずかしい、なんか照れるね。
あー、でも子宮頸がんのことも検診のことももっと広まってさ、みんな行くもんだし恥ずかしいわけないって言えるようになったらいいよね。そっちのが絶対いいし、検診も気分的に楽になるっていうか。
言えてるかも。そういえば言ってなかったけど、がんのこととか検診のことをね、シンガーソングライターの人がライブとかで訴えたり、おしゃべりや情報交換する団体があったり、いろいろやってるところはあるみたい。それ思い出した。でね、私たちでも何かできたらいいなって今ちょっと思った。唐突だし、ただの思いつきなんだけどね。
マナコにしては珍しいね。でもそれいいね。そっか、子宮頸がんと検診を広めるって言ってもいろんな訴え方があるんだよね。私ボランティアみたいにしてチラシ配んなきゃいけないとばかり思ってたよ。
それはちょっと極端でしょ
う。うん、でもいい、それいいよ。私なんかやる気出てきたかも。何がいいかな。私は歌とダンスが好きで、モナカは詩を書いてるから、あ、それを歌にして、あ、コージに曲作らせたらいいんだ。そうだよ、私たちにもできるじゃん。
え、いきなりどうしたの。眩しいよ、エリちゃん。
マナカ、寝てる場合じゃないよ。今のうちにアイディアまとめなきゃ。
それってどっかの活動に参加するんじゃなくてってこと。
そう、自分たちでやるの。ほら、高野祭ならうちの大学の学園祭でなんとかするっていうのもできるじゃん。ダンス部でも結構自由に発表させてもらってるし、ある程度までならいけるって。
あれ、曲とか言ってたけど何か。え、自分たちで作って歌うの。
そうで、私はダンスもするの。いいでしょ。いやー、やばいやばい、なんかいい感じになりそう。
そしたらグループ名は、子宮頸がん検診だから、あ、やばいやばい、よし、このテンションのままコージを起こしてくるコージ。
エリちゃん、
ちょっとエリ、うるさい、何時だと思ってるの。
シホネーも起こすの手伝って。コージの曲が SKK の大事な一歩につながるんだから。
何よそれ、とにかく静かにしてよ。
子宮頸がん検診、略して SKK なの。歌って踊って目立って広めるの。
夜中に何いきなりわけわかんないこと言ってんのよ。とりあえず落ち着きなさい。
夜中に弟のコージを叩き起こして頼んだ結果、出来上がったのはアイドルソングでした。歌って踊れて目立つと言ったらアイドルしかないだろうって思ったらしくて、それからマナカが歌詞をつけて、私はダンス部仲間を誘ってメンバーを増やし、高野祭の飛び入りで思いっきり歌って踊ったんです。その様子をネットにアップしたものには批判コメントも来ていたけど、嬉しいコメントももちろんあって、二十歳を迎えた女子にはある時突然ある通知がやってきます。それはクーポンだったり1枚のハガキだったり、そんな通知のように、このお話があなたにとって子宮頸がんと検診に関心を持つきっかけとなれば幸いです。合言葉は二十歳になったら SKK。
二十歳になったら SKK。
ラジオドラマ17歳の保健室スピンオフ、二十歳になったら SKK。 監修、熊本大学政策創造研究教育センター川村陽子。脚本、ライターズチーム、小上恵美里、金子夏樹、本村正隆、斉藤亜希、時松ひとみ、甲斐七瀬。キャスト、
茂手内絵里、高崎ゆりえ、
真中、甲斐七瀬、
玲子先生、空田香織、
茂手内志保、清水綾乃。
演出、木部俊夫。音響技術、鬼塚明宏。制作統括、伊佐坂義親。制作著作 FMK FM 熊本。この番組は熊本大学政策創造研究教育センターの協力でお送りしました。